次に質問順5番11番諸田保議員の質問事項1の1回目の質問を許します。諸田議員。
1番諸田であります。お願いします。傍聴席の皆様、大変ご苦労様でございます。要求も暑からず寒からずということで、少々ご辛抱願います。通告に基づきまして、2点ほど質問させていただきます。少々時間をよろしくお願いいたします。もう先が見えたような答弁は、まず汚染物質が埋まってるからダメだなんていうのが、なんか見えてるような気もしますけども、それは、まあ、さておいてよろしくお願いします。まず1点目といたしまして、乗田工学跡地に太陽光発電施設をという1点目であります。2点目、三国三俣地域の小学校と地域の連携事業の小学校統合後の方向はというタイトルでございます。ちょっと1点目読ませていただきます。今年度施政方針の重要施策として、乗田工学跡地の汚染土壌の処理を行う方策を検討し、道筋をつけ、自ら先頭に立って企業誘致を進めるという方針を示されていますが、汚染土壌の処理には多額の経費が想定されることと、国の方針が企業誘致を東日本大震災の復興のため東北の被災地に向けていることからも、現実的に乗田工学跡地への企業誘致は当面難しいと考えられます。5月5日に原発稼働がゼロになり、脱原発依存の世論が進む中、各地で二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして再生可能なエネルギーの導入、電力の自給自足を目指す取り組みが始まり、国でも再生可能なエネルギーを固定価格買取制度が7月から始まります。買取価格も1キロワット時太陽光42円、風力 23.1 円、地熱 27.3 円とバラバラでありますが、このことを受けて新たな乗田工学跡地の活用方法として6万平米近い広大な用地に太陽光発電を設置し、エネルギーの自給自足に取り組むことが時代に合った活用の方法かと思われます。バイデンによる新たな財源確保、公共施設の活用等いろいろな可能性が考えられますので、ぜひとも乗田工学跡地を活用した太陽光発電施設の設置を検討願いたい。日照時間の短い雪国での設置に疑問もありますが、北海道稚内市のメガソーラ発電所の成功例もありますので、町長の考えを伺いますということで、1回目終わります。
諸田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
再生可能エネルギーの種類には太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスがありますが、本年7月よりこれら再生可能エネルギーの買取制度が開始されることとなっております。このため再生可能エネルギー関連事業はバブル産業となっているようであります。県内においてもメガソーラー発電所は県営で、新潟東部太陽光発電所が平成23年10月から稼働しております。湯沢町といたしましては統合分居施設に小規模ではありますが太陽光発電、課題を 3.4 メートルで、その上に斜めの太陽光パネルを設置をするというようなことで導入することにしておりますので、それらの発電等の状況も研究しながら、低炭素、循環型社会 実現のための再生可能エネルギーについて検討をしてまいりたいと思います。なお先月、新潟県から大規模太陽光発電のさらなる整備促進を図るため、提供できる土地があったら紹介願いたいという依頼がありました。岩っ原奥添寺及び加山スキー場の町有地を利用可能地として報告をしております。また、乗田高架加藤地につきましては、土壌汚染の除去後でなければ、何にでも利用することができない状況にありますので、財政状況を見た中での対応となりますが、なるべく早くこれを処理し、利用してまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。今ほど町長は答弁の中で県から大規模発電のさらなる促進を図るため、県から土地を紹介していただきたいと申されました。これは願ってもない話じゃないかと私は思います。これは本当にいいチャンスかと思います。汚染土壌はともかく、今答弁の中で岩っ原、それから奥政治、加山スキー場、まあ、いわゆるこれみんな町有地だと思いますけども、それを聞く前に県の方に、まず先に乗田の跡地を紹介してもらえれば一番良かったんじゃないかと思います。これからでも遅くはないかとは思われます。県も汚染土壌がそこに埋設してあることは十分存知だと思っております。何も建物を建てるわけじゃございません。鉄骨の柱を何本か建てれば済むことで、私はそれは何の問題もなく、ソーラーパネル、やる太陽光発電は可能ではなかろうかと私は思います。今は日本の経済は電気と石油がなければ先行きは本当に真っ暗とは言えませんけども、先行きは暗いと思います。土壌汚染除去をしなければ何にもできないということではなく、エネルギー政策は今国を挙げて取り組んでおります。まあ、県を口説けば、まあ、町長も県の方に何年も在籍していたわけですので、なんとか担当に口説けばなんとかなるんじゃないかというようなきます。町も統合文教施設も近々設計施工という半世紀にわたって一大事業を成し遂げようとしております。やればできると思います。文教施設ものように乗れた跡地も土壌汚染はよくわかりますけれども、有効量の面で国はもしくは県なりに強く働きかければ、太陽光発電を設置すれば、町も大きな産業になり、町も自分の町で電気を作って、自分の町で使える、町も大きな PR をできるんじゃないかと思われます。文教施設も先の報道じゃないですけれども、3キロワットのパネルを設置するということで、まあ雪の関係で確か3メートルは上上げなければ問題ないと思います。問題があると思います。で、乗れたの跡地も鉄骨を高く上げる分には下の土壌汚染には全く問題ありません。今掘削しなくも工事現場では食い打ち、上からトチンコトチンコ打つ機会がありますので、何ら問題がないと思います。土壌あるために入ってはダメだ、いるもんは動物も入っちゃダメだなんて言えば、この先何にもできないような気もします。今やソーラーパネルは至るところで見受けられます。そこに 役場の裏にも放射能の創生機もパネルで発電しております。まあ、そういうところを見れば今全国至るところで一般家庭企業大企業もやっておりますけれども、非常にいいことだと思います。ぜひ前向きに取り組んでもらいたいと思っております。今株価は日経平均今日でしょうか8500円、1万円を大きく割っておりますが、町長も文教施設を作り、乗田工学の跡地を有効利用してパネルでも設置してもらえば、町長の株がドーンと一気に上がるような気がします。どうぞ遠慮なく、これは汚染土壌が入ってるからダメだじゃなくて、なんとか手をつけていけばこれがいいチャンスかなと思います。もう一回答弁お願いします。2回目終わります。
諸田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
まあ、乗田工学が廃止した頃からすると、環境の基準も非常にそう強くなかったんで、まあ、湯沢町が取得してしまったと、こういうことだろうと思います。まあ、その後法改正が進んで、なかなかこの汚染物質の問題のある場所については使い勝手が悪くなってきているというのが実情でありますし、まあ、こういうことについては年々厳しい法律が付加されてくるかと、こういうふうに思っております。まあ、そういうことで、私もこの乗田工学の跡地5万7千でしょうか、それだけの面積があるわけですので、なんとか、しかも高速道路のすぐ脇にあるわけですので、いろいろな面で使い勝手がいいんじゃないかなと思っているわけでありますけれども、やはりそういう実態が分かりますと、まあ、いくら厚化粧してもバレるわけですので、そういうわけにもいきません。それから先般もドッグランにどうでしょうかということでお願いに来られました。まあ、その辺については保健所も所長さんのところまでは行きましたけど、そこから下のやっぱり担当者のところでやっぱり引っかかります。まあ、そういうこともありますので、今諸田議員が言われますような単純な場所ではないということでありますので、きちっと汚染除去をした中で取り組みをしていかないと、これはまた大変なことになるかと思っております。まあ杭を打つだけというわけにもいかないというのが今の諸田議員から提案をしてもらっている乗田工学跡地の実情であります。まあ、そういうことから私どもも県の方からこの場所の提供をと言われたとき、提供というか場所をないかと言われたときには、ここはやはり挙げられずに別の場所を県の方に提案させていただいたと、こういう状況であります。おります。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いいたします。町長が県の方で所長がいいと言ったんだけども、担当の課長がダメだな、それはなんか逆のような気がするんだよね。所長がいいって言えば何でもやだな、間違って町長がいいって言えば何でもやだな、町長がダメだって言えば全てダメになる、ゴーサイン出すのが町長なんです。今だって環境庁でも何だってトップが返事したらそっちの方に従うように、課長がダメだなんだってまた一押し押せばなんとかなるんじゃないかとは思います。今の乗田跡地も時間とともに大変な金もかかっております。時間が経てば経つほど基準も難しくなるし、難しくなれば金もかかります。何もするにも宝の持ち腐れ、あれが12億8000万でしょうか、当時でも払ってそれから結構金がかかってて大変なお金を、厳しい町の財政もそこに入ってるわけなんですけども、これを、まあ、さっきの岩っ原奥政治、それから貝山キャプテン、確かにいい場所も 土地もあるけども、今一番町が心配して何とかせなくちゃならないっていうのが乗田跡地でございます。これは毎年毎年誘致の企業誘致ということで、企業誘致っていうのはなかなか今難しい。ましてこの不景気、東北の方に震災でほとんどが向いております。この湯沢にまして汚染物質が入っているところ、企業誘致なんていうのはとてもなかなかもう可能性がゼロに等しいと思います。これ県にもう一度汚染物質が十分入っているのは多分向こうも理解してるし分かってると思うんですけども、今電気が足りない、町独自でこういうことをしたいんだけどもということで、課長を飛び抜いてさっきの所長の方に行ってよく交渉してもらって、まあなんとか町長の、まあ、在籍中、まだこれから先は何年あるか分かりません、まあ改選だったってまだ先頑張れば町長が頑張れないし、頑張って町長のいるうちになんとかやっていかなければ、やりますやりますなんたってなかなかやれない。あ、前村山町長の頃からもう何年も毎回毎回同じようなことが出てきますけれども、なかなかはかどらない。今電気が非常に不足しております。原子力稼働ゼロということになれば、まあ、風力水力なんていうんですかね、地熱っていうのはなかなかボーリングでそこに当たらなければ、まあ、湯沢町は温泉とはいいけども活火山やら地熱はそんなにありませんので、まあ、これは無理かと思いますけども、まあ、風力もちょっと大きいのは、ここは風の向きでそれは不可能だということなんですけども、一気に3億円もするそうです。まあ、山形県には田んぼの中にも立っているところは何か所かありますけども、それにはまあいろいろ問題もあるようでございます。でちなみに東北電力のメガソーラー太陽光発電ということで、これ資料がありますのでちょっと読んでみます。仙台太陽光発電所出力2000キロワットということです。宮城県七里ヶ浜4700平米、 4.7 兆部太陽光電池パネル1100枚であります。乗田工学のところも先10枚でも20枚でも100枚でも200枚でも当初はいいと思います。それがうまくいけば、順次広げていけば町で使う十分な電力は供給できると思います。年間210万キロ600世帯分の年間使用量相当分とあります。平成24年5月運転開始ということで、まもなく開始されたと思います。次に八戸太陽光発電所青森県出力1500キロ、平成23年、去年の12月運転再開ということであります。これから予定でありますが、原町太陽光発電所福島県出力1000キロワット、平成25年、来年の10月着工で27年1月運転開始予定ということになっております。まあ、湯沢町のソーラーパネルもここ今年来年やらなくても、まあ、ぜひ近いうちになんとか実現して、この道後文教施設にも送り、町が売電、どこの東北電気にも売ることもできますし、東京電力に売ることもできますので、この産業につながるように町長にぜひ頑張ってもらいたいと思います。で終わります。
質問、
今3回やったんだっけ。
3回目です、
はい
ね、これを答弁いただきますね。
はい、
諸田議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長、
町長、
まあ、今ほど諸田議員が言われたように非常に世間は厳しいものがありますので、町長だ知事だ大臣だと言っても法律を覆すことはできませんので、まあ、同じ答弁になろうかと思いますので、 いずれにしろあそこの場所は汚染物質を除去しない限り立ち入りができない、使えないと、こういうことだけは皆さんからご理解をいただきたいと、こういうふうに思っております。まあそういう時期が来たら、やはり時期が来たらというよりか、まあそういうことができるようになったら、やっぱり早く汚染物を除去して、そしてまあ使えるようにしたいというのが私の思いであります。当面今の言っておられます太陽光発電施設を他の人に進めるわけにもいかないし、それからそのために除染を始めるっていうのもちょっと今無理かと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。おります。
町長の答弁が終わりました。森田議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、2回目の前に十分ご理解しておりますけれども、頑張ってください。お願いします。はい、じゃあ2点目に移ります。三国三俣地域の小学校と地域の連携事業の小学校統廃合の方向は、とこういう題目でございます。5月の26日に三国地区、ま、題目は大運動会ということで土曜日に実行させていただきました。その席に土曜日にも関わる清水教育長、安倍教育係長がお越しになっていただきましたことに感謝を申し上げます。地域の方が大変喜んでおりました。ありがとうございます。読ませていただきます。三国三俣地域は小学校の運動会、文化祭、スキー大会等の学校事業をはじめとして、いろいろな学校活動を地域と連携して実施していきました。このことは地域の子どもたちと地域の絆が築かれ、子どもたちを地域が見守り、地域で育てるという成果を生み出していきました。湯沢町統合文教施設における湯沢町学校教育方針で、地域で愛され、地域で育てる学校と示されていますが、今まで小学校と地域が連携して育ててきた各種学校事業を通して、地域と子どもたちの絆は、学校統廃合をどのような方向になるのか、教育庁の考えを伺いますということであります。それで、5月の26日に運動会をさせていただきました。教育庁も、安倍教育課長もご覧になっての通りでございます。あそこは地域が一緒になって、児童も保育園も若きも老いもということもありますが、地域が一体になって、もう何て言うんでしょうか、もうスキー大会はまあそれほどじゃないんですけども、運動会はお年寄りから本当によくこの小さな部落に、地域にあれだけの人がみんな協力して出てやってくれるなと思って本当に感心しております。まあそういう中で地域のコミュニケーションというか絆をするには、もう学校がなくなれば一番心配するのはこの地域の事業でありますので、これを今読み上げたように教育庁になくなって、どうして町の行政の方もしくは公民館の方で取り組みをしていただけるのかをお伺いいたします。1回目終わります。
森田議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長、
はい、
教育長、
教育長清水です。5月26日 の、 小学校と地区の運動会には私と、まあ、宮下課長、谷村管理指導主事3人で参加させていただきました。今ほどの質問でございますが、今現在小学校と地域が連携して行っている事業などは、地区間と一緒に行う事業と、地区または町内会としての事業に大別されるのではないかと思っております。地区間と一緒に行っている事業につきましては、 先般の文官庁会議の席で、2年後の小学校統合を踏まえて、今後の地区間事業の検討等をお願いしたところでございます。また、伊沢公民館の指定管理者制度の導入も見据えた中で、地域の皆様方の考えを尊重した体制づくりを目指してまいります。また、地区または町内会としての事業で、地域での伝統的な行事等で、今現在も子どもたちが地域の皆さんと中心的な役割を担い、子どもたちの参加がなくなることで、行事等の開催に大きな影響を与えることが危惧される行事等につきましては、該当する地域の子どもたちに、学校の高級、いわゆる高欠と言っておりますけれども、そういった扱いの中で参加を含めて、今後、統合実行委員会での具体的な検討を進めてまいります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。森田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をさせていただきます。冒頭で安倍教育課長って申しましたけれども、宮下教育長、大変失礼いたしました。訂正してお詫びいたします。申し訳ございませんでした。児童生徒が減少していることから、子どもたちの将来を考えれば、統合文教施設は非常に良かったと私は評価しております。私も最初から賛同した一人でありますが、児童のいなくなれば地域で、また二重、朝会の人たちが地域一体となるコミュニケーションを図りながら交流を深めることが一番大切なことでと思っております。廃校になってから心配で、さっきの答弁のところに戻ります。教育長の答弁の中で、まあ、学校、なんか休校って言いましたかね。休校での扱いでの参加も含めた、今後、統合実行委員会で具体的な検討を進めてまいります、と思います。また、地域の皆様の考えを尊重した体制づくりを目指し、とのことでよろしく、今後ともお願いをいたしたいと思います。確認のために、さっきの、もう一回すいません、お願いします。さっきの続きをちょっと。はい。
はい、教育長。
教育長、清水です。ちょっと分かりにくかったかと思いますが、例えば、三国地区は大体土曜日とか日曜日に行事をやって、あるいは三俣地区も文化祭だとか運動会は大体土曜とか日曜日の学校が休みの時に一緒にやって振り返りやっていますけども、例えば学校がある日に、例えば地区の行事でどうしても子どもたちが休まなければいけない、例えば具体的な例を挙げますと、家業日でも伝統的に三俣祭りを今後も実施していくという場合に、それが土曜とか日曜日と一緒になればいいんですけども、どうしてもこの日でやるということで、月曜日だとかウィークデーに重なった場合には、先ほど言いましたように、その三俣地区の子どもたちにはいわゆる高血圧扱いとして参加をさせたいというふうな意味で、話をしたわけでございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。森田議員に3回目の質問をします、
はい、お願いいたします。24年度の湯沢町生涯学習実施計画の中で、公民館地区間の振興の中で文教施設整備を伴い小学校が統合することから、今後の地区間の体制づくり活動について地区と協議を積極的に進めてまいりますという 文言がありますが、まあ、さっきの今の教育長の答弁の中に指定管理者制度に移行される可能性もありますので、そうしましたならば地区間当然あるわけなんですけども、地区間と協議して、まあ、今まで従来通りに地域の人たちが、まあ、地域に子どもたちがいなければおのずとして PTA 学校からのそういう招集は、まあ、かからないといいぐらいなんでしょうか、まあ、そういう目的地域の運動会っていうのがなかなか重要ですので、その取り組みも皆様の方からぜひ年に1回ぐらいは、まあ、なんとか地域のためにご尽力をいただきたいと思います。強くお願いを申し上げまして終わります。答弁ございました。答弁いりません。
これにて質問順5番11番諸田保議員の一般質問を終わります。ただいまの時間午後2時53分です。3時10分まで休憩します。